8ページお知らせプラス町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。5月14日金曜から受付開始。住宅の耐震化を支援します。町では住宅の耐震化を促進するため耐震診断や耐震改修工事の支援をしています。詳細は町ホームページをご確認ください。 QR コードがあります。 1. 木造住宅の無料耐震診断。対象となる住宅の条件。町内にある木造住宅。注意、木造以外の構造が混在している住宅。昭和56年5月31日以降に増築された住宅や特殊な工法の住宅などは対象外になることがあります。建築年昭和56年5月31日以前の着工。延べ床面積250平方メートル以下、2階建て以下。対象者、対象となる住宅の所有者など、支援内容、町が委託する耐震診断員を派遣して診断を実施します。費用無料、募集件数10件、抽選。2、住宅精密耐震診断費補助。対象となる住宅の条件。町内にある一戸建て住宅、非木造住宅も対象。建築年問わず、床面積の制限なし。注意、店舗などの用途を兼ねる場合は、その部分が延べ床面積の2分の1未満のもの。対象者、対象となる住宅の所有者など、補助金の額、耐震費の3分の2の額、1000円未満は切り捨て、補助金の上限額は8万6000円、募集件数2件、抽選。3、木造住宅の耐震改修工事費補助。対象となる住宅の条件。注意、町が実施する耐震診断、またはそれと同等以上の効力を有する耐震診断で、診断結果が 1.0 未満のものに限ります。町内にある木造住宅。注意、木造以外の構造が混在している住宅。昭和56年5月31日以降に増築された住宅や特殊な工法の住宅などは対象外になることがあります。建築年昭和56年5月31日以前の着工。床面積の制限なし。注意、店舗などの用途を兼ねる場合は、その部分が延べ床面積の2分の1未満のもの。対象者、対象となる住宅の所有者など、補助金の額、耐震改修工事費の5分の4の額、1000円未満は切り捨て、補助金の上限額は100万円。対象となる条件、耐震改修工事で、耐震診断結果が 1.0 未満と診断された住宅を 1.0 以上とする耐震改修工事、または 0.7 未満と診断された住宅を 0.7 以上とする耐震改修工事。募集件数3件、抽選。4、耐震シェルター設置工事補助。対象となるものの条件。町内にある木造住宅。注意、木造以外の構造が混在している住宅。昭和56年5月31日以降に増築された住宅や特殊な工法の住宅などは対象外になることがあります。 建築年昭和56年5月31日以前の着工、床面積の制限なし。注意、店舗などの用途を兼ねる場合はその部分が延べ床面積の2分の1未満のもの、2階建て以下。対象者、対象となる住宅の所有者など、補助金の額、工事費の2分の1の額、1000円未満は切り捨て。補助金の上限額は20万円。対象となる条件、奈良県が指定する耐震シェルターを設置する工事、募集件数2件、抽選。5、ブロック塀などの撤去・改修費補助。対象となるもの、対象となる道路に面する安全性が確認できないブロック塀などの撤去工事と、それに伴う軽量フェンスなどの設置。補助金の額、ブロック塀などの撤去、軽量フェンスなどの設置に要する経費、ともに1メートルにつき1万円を上限の、それぞれ2分の1の額、それぞれ10万円が上限。募集件数4件、工事内容により変更あり、抽選。申し込み方法、所定の申請用紙に必要事項を記入し、契約前に必要書類を添えて、まちづくり建設課へお持ちください。なお、募集件数に達しない場合は、抽選日以降、随時受け付けます。抽選応募期間、5月14日金曜から27日木曜、土曜日曜日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分。抽選日時、5月28日金曜午後2時。場所、町役場201会議室。抽選の場合はご連絡します。工事などの完了期日、1235は令和4年1月28日金曜、4は令和3年12月24日金曜。申し込み後、完了期日までに工事を終え、書類手続きを完了するものとします。まちづくり建設課都市計画係、電話 34-2085。 9ページ、国民年金からのお知らせ。こんな時には届出が必要です。国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。届出は加入する時だけでなく、被保険者種別が変わった時にも必要です。もし届出をしなかった場合、年金額が少なくなったり、受け取れなかったりする場合もありますので、必ず届出をしましょう。国民年金の加入種別。第1号被保険者。自営業の人やその配偶者、学生、フリーターなどが対象となり、第1号被保険者への加入や種別変更の手続きは、町住民保険課か桜井年金事務所の窓口で行います。第2号被保険者、会社員や公務員など厚生年金保険に加入している人が対象になります。届出は会社や官公庁など勤務先が行います。第3号被保険者、国民年金の第2号被保険者に扶養されている配偶者が対象になります。届出は配偶者の勤務先を通じて行います。20歳以上 60歳未満の人はこんな時に届け出が必要です。届け出が必要な時、
移動の内容の順です。
退職した時、厚生年金保険加入者の場合、第2号被保険者から第1号被保険者になります。第3号被保険者に該当する場合を除く。配偶者に扶養されていたが、配偶者が厚生年金保険の資格を喪失したとき、配偶者の扶養から外れたとき、第3号被保険者から第1号被保険者になります。いずれも持参するものは、印鑑、年金手帳、社会保険、厚生年金保険、資格喪失証明書など、資格喪失日がわかる書類、個人番号がわかるもの、本人確認ができるもの。なお、新型コロナウイルス感染症により、収入が減少した人を対象とする国民年金保険料免除の臨時特例があります。桜井年金事務所、電話 42-0033 住民保険課国保医療年金係 34-2097 保健センターからのお知らせ。風疹抗体検査および風疹の第5期の定期接種、高齢者肺炎球菌予防接種。風疹抗体検査および風疹の第5期の定期接種、対象者昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性、対象者には無料クーポン券を送付しました。実施期間令和4年3月31日木曜まで。場所、全国の指定医療機関。厚生労働省のホームページで風疹の追加的対策を検索しご確認ください。内容、全国の指定医療機関で抗体検査を受けます。検査の結果、国が定める抗体価に満たなかった場合は、麻疹・風疹混合ワクチンの予防接種を受けます。高齢者肺炎球菌予防接種。対象者、1、4月2日から令和4年4月1日までの間に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人。2、接種当日に60歳から65歳未満で、内部障害などのため、医師が予防接種を必要と認めた人、過去に肺炎球菌予防接種を接種した人は対象外ですのでご注意ください。対象と思われる人には4月に接種券はがきを送付しました。実施期間、令和4年3月31日木曜まで。場所、町内委託医療機関および町外医療機関。内容、町内委託医療機関へは直接申し込みください。町外医療機関で接種を希望する人は事前に保健センターで手続き、自己負担金、認め印、接種券、はがきが必要です。生活保護受給者は健康福祉課社会福祉係、電話 34-2098 へ事前にお申し出の上、自己負担金免除の手続きをしてください。自己負担金3000円。保健センター、電話 33-8000。 10ページ。65歳以上の皆さんへ、令和3年度からの介護保険料をお知らせします。 65歳以上の人の介護保険料。65歳以上の人の介護保険料は3年ごとに見直しを行います。令和3年から5年度の3年間については、介護サービスに必要な費用を約93億円と見込み、そのうち65歳以上の人の負担分を約22億円と算出しました。その結果、保険料の基準年額は7万3200円で、令和2年度の保険料と同額となります。65歳以上の人の介護保険料年額。なお、第1段階から3段階については、公費により料率と保険料が軽減されます。区分対象者料率保険料第8期の順です。第1段階、生活保護を受けている人、世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている人、または前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人、 0.50 から0.3 に軽減。3万6600円から2万1900円に軽減。第2段階、世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額が80万円超、120万円以下の人、 0.75 から0.5 に軽減。5万4900円から3万6600円に軽減。第3段階、世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額が120万円超の人、 0.75 から0.7 に軽減。5万4900円から5万1200円に軽減。第4段階、世帯に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額が80万円以下の人、 0.90、 6万5800円。第5段階、世帯に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額が80万円超の人、 1.00、 7万3200円。第6段階、本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の人、 1.20、8万7800円。第7段階、本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上、210万円未満の人、 1.30、 9万5100円。第8段階、本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上、320万円未満の人、 1.50、 10万9800円。第9段階、本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上の人、 1.70、 12万4400円。介護保険は支え合いの制度です。介護保険は皆さんが納める介護保険料と、国、県、町が負担する公費を財源として運営されています。令和3年から5年度については、介護サービスに必要な費用のうち、公費負担分が約 49%、40歳から 64歳の人の負担分が 27%、 65歳以上の人の負担分が約 24% となる見込みです。高齢者保健福祉計画及び第8期介護保険事業計画を策定。計画期間は令和3年度から5年度までの3年間。この計画は老人福祉法、介護保険法に基づき、3年を1期として、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画です。団塊の世代が75歳以上となる、令和7年、2025年を見据え、たとえ介護が必要になっても、住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしを続けることができるよう、高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画を策定しました。長寿介護課、介護保険係、電話 34-2101。
11ページ、後期高齢者医療制度に加入している皆さんへ。令和3年度後期高齢者健康審査が6月から始まります。健康審査は、後期高齢者の健康を保持・増進することを目的に、県後期高齢者医療広域連合の委託を受けて、庁が実施しています。対象となる人には、5月下旬に受診券を送付します。心臓病や糖尿病などの生活習慣病を早期に発見することで、必要に応じて早めに治療を受けることができます。皆さんもご自分の健康状態をチェックする良い機会だと捉えて、ぜひご活用ください。なお、次のような人は、必ずしも検診を受けていただく必要はありません。かかりつけ医などにご相談ください。病院または診療所に長期入院、6ヶ月以上継続して入院している、事業主検診など、他で健康審査を受診する機会がある、施設に入所している、障害者支援施設、養護老人ホーム、介護保険施設など、また、令和3年4月から11月に75歳になる人は、誕生月の翌月末ごろに受診券を送付します。令和3年12月以降に75歳になる人は、令和4年度から後期高齢者健康審査の対象となります。国民健康保険または他の健康保険から特定健診の案内が届いている人は、75歳の誕生日前日までに受診してください。健診の流れ。1、受診券が自宅に届く。2、受診する医療機関、県内を決めて、健診日時の予約の電話を医療機関にする。3、質問票を記入する。4、医療機関で受診する。持ち物、受診券、被保険者証、質問票。5、庁から受診結果を約2、3ヶ月後に送付します。医療機関からの報告の関係で、3ヶ月以上かかる場合があります。また、早く結果を知りたいときは、受診した医療機関で結果の説明を受けることができます。受診時に申し出てください。検診の概要。実施期間。6月から令和4年1月末日。検査内容。問診。身体計測。身長、体重、BMI。診察。血圧測定。血液検査、脂質、腎機能、肝機能、血糖、血清クレアチニン検査、尿検査、尿糖、尿タンパク。 貧血検査、心電図検査。なお、前年度の検査結果や医師の判断で眼底検査が追加されます。費用無料。住民保険課、福祉、高齢医療係。電話 34-2095。34-2096。認知症のことなどお気軽にご相談ください。ここだけカフェ。認知症についての心配や関心がある人なら、どなたでも参加いただけるカフェを開いています。身近な人には話しにくいようなことも、ここだけの居心地いい空間で気軽にお話しできるカフェを目指しています。日時、5月19日水曜、午後2時から4時。場所、道の駅レスティから小鍵。多目的室1、2。対象、認知症について話したいこと、聞いてみたいことがある人ならどなたでも。参加費無料、申し込み不要。町地域包括支援センター、電話 34-2104。